配信ネオアクティブ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティブ名古屋支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はニューオーダーについて話したいと思います。この映画は2020年制作のメキシコ・フランス合作で86分、PG12 ですね。
はい。
現代がニューエボ・オーデンですかね。まあニューオーダーっていう、
そういう意味ですよね。ですね。スペイン語ですかね。はい。
で、監督がミシェル・フランコ。で、脚本もミシェル・フランコですね。で、映画 .com の説明を読むと、母という名の女、ある主演などで知られるメキシコの春映、ミシェル・フランコ監督が、広がり続ける経済格差が引き起こす社会秩序の崩壊を描き、2020年第77回ベネチア国際映画祭で、銀獅子賞、審査員グランプリを受賞したディストピアストスリラー、ということですね。
はい。
じゃあ、では僕から話したいんですけど。
はい、お願いします。
まあ、全体のまあ感想としては、まず、すごい面白かったし、
はい。
はい、非常によくできた作品だと思います。時間も86分でこの内容を全部詰め込んでるっていうのはすごいなと思いますし。で、でもテーマは、テーマっていうか別に否定じゃないですけど、
はい。
非常にわかりやすいなというか、
うん。
なんか、解釈がすごい必要な映画ではなくて、まあ、見てすぐわかる、
は
いはい。
うん。
まあ、貧富の差というか、
はい。
普遍的な貧富のさ、経済格差っていうことでもありますし、
うん、
その中で特にメキシコならではの部分っていうのも描かれてるかなという気もしますね。うんうん、メキシコならではの部分っていうのは、ローマで、アルフォンソ・キュアロンのローマの中でも描かれてみたように、はい、インディヘナっていう、まあ、メキシコの人口構成、民族構成みたいなっていうと、
うん、
ほとんどの、何割だったかな。メスティーソっていうスペイン系の欧州系と先住民の混血が 60% いて、
はい、
で先住民が 30%、
うん、
でスペイン系の人が 9%、うん、その他が 1% みたいになってるらしいんですけど、はい、まあその中で、インディヘナっていう、まあ、先住民系の人ですよね。
はい、
っていうのが、まあローマでは、家政婦さんがインディヘナの人たちの話で、うん、まあ差別されているというか、
うん、
なんか明らかな貧困格差があるというか、
まあ使用人っていう形ですよね。うん、よくわかりやすく言うと、
うん、日本ではそういう民族、まあ日本が比較的民族が均一なので、まあそういうのはあんまないじゃないですか。うん、
はいはい。
見た目で確実に違うみたいなところはなくて、
うんうん、
でもメキシコはそういう、まあ映画の中でもその富裕層は結構白人系で、
そうですね。うん、
金髪だったりとか、うん、でもその暴動を起こす方の人たちはインディヘナとか先住民系だったりとか、
うんうん、
まあメスティーソだったりすることが多くて、はいはい、まあだからそういう部分ではメキシコならではの部分っていうのが描かれてるかなっていう気はしてるんですけど、うんうん、なんか、そうですね。まあでもそういうふうに経済格差を描く場合って、これ貧困層の方を悪く描かないようにする部分が作品も結構あると思うんですけど、
うんうん、
そういうふうにはもう描いてなくて、
はい、
その暴動を起こした側の悪いところっていうのもちゃんと描いてるし、
うん、
だからその善として描いてないっていうところも僕は好感を持てたというか、だからその暴動側も自己欲のみを追求してるというか、う
ん、はいはいはい、
もちろん富裕層は確実に自分の利益にしか考えてないんですけど、
うん、
かといって別に暴動する側も、うん、別にその社会を良くしようとか思ってるわけじゃなくて、
うん、
自分の欲だけを満たす、うん、みたいな。
もうすげえ略奪してましたもんね。
そうですね。だから何も社会が良くなっていくっていうのを誰も考えてないようなことがまあすごい描かれているかなっていう気もしましたね。で、話を見て、ずっと見ていったときに、なんか主人公がそう、その、まあもともと使用人だった人の家族を助けたいっていう気持ちから、
はい、
家を出るじゃないですか。
はい、
で、そこに家に、その、暴漢がいっぱい来るわけじゃないですか。
うん、
で、まあ、殺されたりする人もいますし、
はい、
襲われたりする人もいるっていうところで、
うん、
一見その、偶話的っていうか、童話的というか、
はい、
主人公は逃れられたのかなってちょっと思ったんですよ。いいことしたから、助かったみたいな。でもそうじゃなくて、その次の日には、こう、もっとひどい目に遭うというか。
最悪ですよね。
その部分っていうのが、まあ、展開としては面白かったですし、
うん、
あとテロ側のその容赦ない暴力というか、テロ側というか暴動側の、
はい、
なんかお母さんも、もう躊躇なく撃たれて殺されてましたし、
う
それ以外にもなんか、全然感情なく殺すというか、
はい、
そういうところも怖くて、なんか、まあ、作品としてはそういう分良かったなと思うんですよね。うん、で、なんかそういう略奪したりとか、あとはその、監獄みたいなところに閉じ込められたりするところとかっていうのが、
はい、
なんか結構ホロコーストみたいに思えてきて、
あ
れはまあもちろんユダヤ系ですけど、
はい、
でもそれ民族というか、人種とかが違うだけで、うん、なんか同じようなことをされているというか、
うん、
いうのもすごい想起させられた感じがしました。で、あとはその、なんか、主人公は赤い服をずっと着てるんですよね。
はい。
で、暴動側は緑が貴重で、
うん、
まあ、捕食関係っていうのはもちろんそうなんですけど、メキシコの国旗でもあるんですよね。
そうですね。
そこをなんか表してるっていうのも、すごい面白いというか、良かったですし、うん、
はい、
あとまあ、舞台設定が結婚式がまあ、メインじゃないですか。
はい。
多分、富裕層の中でも最もお金を使うというか、最もきらびやかな日じゃないですか。
うんうんうんうん、
それがなんかすごいこう、周りの貧困層との、
はい、
対比というか、
はい、
いうのも浮き彫りになってとても良かったかなっていう気はしますね。で、主人公は基本的にはそのいい人だと思うんですよね。あの、家庭環境の中にいるのに一応周りを気遣っているけど、
そうですね。
でも使用人に対する扱いとかは、ちょっと横柄なところも見え隠れするんですよね。で、周りの人はもっとひどいですし、
うん、
なんかそういうこの、なんていうかな、あんま考えてない差別というか、
うん、
もうなんか染みついた差別みたいな、
うん、
いうのがより根入りが深いなっていう気がして、
うん、
なんか嫌な奴が差別してくるのは、もうこいつ最悪だなって思って見過ごせると思うんですけど、
うん、はいはい、
その、マイスモールタウンの時もそうですけど、なんかそんなに悪気ないのに、差別的なことを、と思われるようなことを言ってくるってあるじゃないですか。
うんうん、はい、
そういうの方がやっぱり傷つくんじゃないかなって気もして。うんうんうん、で、あとなんだろうな。最後その展開として、さっきそのこの前にドンバスを取りましたけど、
はい、
その個人がやった犯罪行為を軍が隠蔽するじゃないですか。最後。
はい、
それもなんかまあ展開としては面白いなというか、
うん、
ドンバスでもまあ似たようなことが描かれてましたけど。うん、まあ実際そうなんだろうなというか、
うん、
まああれ明るみになったら軍の責任問題というか、
はいはいはい、
信頼も失墜しますし、
うん、
それを隠蔽してするためにあの女の子が殺されてしまうっていうのも、うん、本当にかわいそうだなとか、
はい、
であと調べたところで言うと、
うん、
1ペソは5円ぐらいなんですよね。
おー、
2020年の
5円ぐらいと、
うん、だから20万ペソって言ってましたけど100万円
100万ぐらい、あー結構ですね、
結構高いですよね、
うん、
で、あの、身代金として1000万って言ってましたけど、5000万なんで、すごい額だし、1回目に取られた80万ペソは400万っていう。
あ、いや、
結構
すごい額ですね。
うん。
それ持って検問所みたいなの取るの、めちゃくちゃ
確かに
緊張しますよね、多分ね。よくあれ隠せてましたけどね。
うん。で、あとは、ミキシコは、やっぱ、成長はしてるんですよね。
うん、
1960年から2000年までの40年間で、年平均、まあ、4.7% の経済成長、うん、1人当たりの GNP は2000から5000ドルへ 2.5 倍以上になったけど、
うんうんうん、
なんかトリクルダウンが起きるかと思いきや、全然起きなくて、
はい、
貧富の差がすごい拡大しているだけと。だからまあ、金持ちはすごい金持ちになって、
うん、
貧しい人は貧しいままみたいなことが、
うん、
まあ、ずっと起きてるから、それはもう実際数字としても現れてるし、
はい、
まあ、いつこのようなことが実際起きても仕方ないぞみたいな警告でもあるのかなというか、
うんうんうん
うん、なんか、あとは日本と関係することで言えば、
はい、
日本とほぼ人口は同じなんですけど、1億2000万人ぐらい。
そうなんですね、はい、
まあ。国土は日本の5倍あるらしいんですけど、
うん、
最近日本は人数で抜かれたらしいです。
お、
最近でここ数年で。
なるほどね。
ただ日本は今まで世界10番目の人口だったんですけど、
うんうん、
11位になったらしいです。
はい、メキシコが10位。メキシコはだから人口ちょっとずつ増えてるん
ですね。まだ増えてるらしいですね。
みたいですね。1点いくつみたいなこと書いてあったかな。
うんうん、多分人口構成みたいなのあるじゃないですか。
はい。
あれを見てもちゃんとピラミッドなんですよね。だからこれからもまだ増えるというか、
ある程度。バランスがね、年齢のバランスが。うん、はいはいはいはい。
でも、あと何十年かしたら、あの、1億、3、4000万人ぐらいになったら、減少に転じてくるんじゃないか、みたいなことを書いてる記事がありましたね。
はは、
うん。まあそんな感じで、86分という長さなのに、すごい内容が濃くて、
う
ん、
そうです。
とても面白かったですね。
はい。
はい。では、おとぎえさんお願いします。
はい。僕はですね、これはもう、今年見た作品の中で多分一番衝撃を受けて、素晴らしかったなっていう感じですね。見終わった時の、まあ、さすがに、なんだろう、席を立てないとかいうとこまではいかなかったですけど、
うん、
まあ、そう、表現としてはそういう感じですね。いや、すごいもん見たなっていう感じでしたね。その、まあ、はっきり言って映画の出来とか、その、演出の良し悪しとかそういうことではなくて、
うん、
まあ、その衝撃のデカさですかね。
おー、うん、
で、まあ、その、僕は、まあ、真面目な作品も好きですし、
うん、
エンタメ作品も好きですけど、
はい。
こんなにこう、救いがなくて、こう、終始、見てる間ずっと苦しい映画は、多分、初めてですね。
お
ー。今まで見た映画
で。感情移入したってことですか、何かに。
そうですね。たま彼女なのか、まあ、その助けようとする使用人、元使用人の親子なのか、
なんか。僕、だから誰にも感情移入できなかったのか。別に何にも思わなかった。
いや、やっぱり、その、まあ、後でも話すと思うんですけど、その、映画の、一般的な映画の、流れで言えば、
はい、うん、
彼女は、まあ、いいことしたし、どうも、うん、あの、金持ちクソ野郎ではなさそうだなって感じですよね。金持ちだけど、うん、
まあまあ、
まだ両親がある感じで、
うん、
だから彼女だけ助かるのかなと。
うん、
だけど
そういう展開でしたもんね。
そういう展開で、なんだけど捕まっちゃったと、
うん。
あ、だけど捕まっちゃったけど、やっぱり、あの、使用人の二人がなんとか助けてくれるのかなとかね。うん、その軍がちゃんと動いて偉い人に相談してたんで、
うん、
なんか助かるのかなって思うじゃないですか。
はい、
で、普通の映画だったら助かるんですよね。
うん、
で、婚約者というか結婚したのかな、まあ、
うん、
夫に会えて、ハッピーエンドみたいな話に多分なると思うんですけど、
うん、
全然ならないんですよね、それが、
うん。
え、いつ助かるんだって思いながらずっと見てて、僕は。
うん、
すごく、彼女の置かれてる境遇とか、
うん、
なんか、救いのなさみたいなもので、ずっと苦しかったですね。
うん
うん、でしかも、最後殺されるっていう。
うん
うん、だから、なんかいつも、あの、よく言うんですけど、その悪い奴が懲らしめられないと、僕は気持ちが悪いっていうかね、スッとしないみたいなこと言うんですけど、うん、
はい。
でも、ここまで現実的な話で、
うん、
いや、実際はこうでしょっていうことを描かれると、何にも言えないですよね、うん。本当にもうそうだよなっていうか。う
ん、しかも、悪い奴は裁かれてないですからね。
いや、そうなんですよ。もう、まあ多分、実際にもそうなんだろうなっていうところですよね。うん、うん、そういう意味ですごい作品だなと思いましたし、
うん、
まあ、この監督の作品、他のやつちょっと見てないんですけど、そう。
ある主演見たんじゃなかったっ
け？見てない。
あ、見てない
です。多分、はい。まあ、有名な作品いくつかあると思うんですけど、
はい。
はい、ちょっと見ないとなって思いましたし、
うん、
すごい勇気、うん、こういう作品を作るのはやっぱり勇気いるんじゃないかなっていうふうにやっぱ思うんですよね。うん、どうしても、エンタメなんで、
はい、
まあ、これもフィクションなんで、
うん、
なんだろう。まあ、観客が、期待するような映画を作りがちじゃないですか、どうしてもね、やっぱり。
うん、
そうじゃないものを作ってくるっていうのは、やっぱり、まあ、僕が普段見てるのがそういう映画が多いからなのかもしれないですけど。
うんうん、でも今回は過去の作品、僕話すの忘れたんですけど、
はい、
ミシェル・フランクの過去の作品とはちょっと系統が違うというか。
あ、違うんですか、
うん。はい。もっと個人の話を映画にしてた感じだったんで、こういうもろ直球の社会、風刺みたいなんではないっすよね。
なるほど、
うん、はい。すみません、はい。
はい。ありがとうございます。で、僕この映画を、まあ、予告を見て、面白そうだなと思ったんで、
うん。
あの、見ることにしたんですけど、
はい。
これもドンバスと同じで、
うん。
もうちょっとエンタメっぽい作品かと思ったんですね。
はい、はい。
あの、ディストピアものの、ちょっと、
はい、
近未来っぽい感じで、なんか、この緑と赤の、なんかこの気持ち悪い、感じの印象で、うん、僕もなん
か化学薬品みたいな化学
とかみたいな、うん、そういうのとかなんかカルト集団みたいなのが出てきたりとか、うん、そういうお話かなと思ったんですけど、もう本当にド直球で社会派の映画なんですよね、うん、もちろんフィクションではあるんですけど、
うん、
いやもうフィクションに思えないような内容なんですよね。でこれ僕見終わるまで正直 メキシコ映画って気づいてなくて、どこの映画かよく分かってなかったんですね。だから、その、メキシコのその人種構成みたいな感じとか、
うん、
その、金持ちが、まあ、白人っぽくて、
うん、
その、使用人っぽい形で雇われてる人たちは、そうじゃない人種っていうのを見たら分かるんですけど、
うん、
どこの国なのかなっていうのは、ピンときてなくて。
でも、この6月下旬の注目作品の時に僕は話したじゃないですか。
はい、あ、そうですね。その監督、
はい、
有名な監督がいてっていうことですね。はいはい、メキシコの監督が、
はい。
そう、そうでしたね。見てる時は覚えてなかったです。で、今回はまあ、すごくこの作品良かったんで、パンフレットを買いました。
うん、おー。
これどうなんですか？はい。700円だったかな。
読んだんですか？
これは全部読みました。ドンバスに比べると、まあ、普通の、パンフレットでした。はい。買っても買わなくてもどっちでもいいかもしれないですけど、これは。
なんか面白いこと書いて
あ、でも面白いこと書いてあって、まあ、そういえばメキシコ映画、まあ僕も何個か見てるなと思って、例えば今公開されてる息子の面影も、メキシコ映画って言っていいかわかんないですけど、メキシコの、
あ、そうですね。
お話ですよね。はい。
話
だし、その、2021年の東京国際映画祭で上映されたの、たまたま僕二つのも見てたんですけど、その箱っていう作品と、市民っていう作品があるあったんですけど、これどっちもまあ、市民ですね。
あ、市民、はいはい。はい。
どっちもメキシコに関する映画だったんですよね。うん。
僕は箱しか見えてないです。
はい。で、
うん、
どっちもこのパンフレットにはその映画をちょっと上げられてるようなところもあったんで、思い出したんですけど、はい、あ、そういえば、メキシコという国はとても恐ろしい国だっていうのを思い出したんですね。その、見終わって、パンフレット読みながら。要するに、麻薬戦争だったりとか、警察とか軍とか、そういったものは正常に機能していないというかね。
うん。
うん、で、
マンスリーシネマトーク的にはあれじゃないですか。
はい。
あれ違ったっけなんだっけ。
グリンゴ。
あ、グリンゴ、グリンゴ、そう。
グリンゴ、はい。
金じゃない、グリンゴ。
あれはまあ、コメディーですけど、ね。
まあまあ、そうです
けどね。うん。でも、そういう話ちょっと出てきましたね。麻薬の話ね、うん。で、このニューオーダーにはほとんど麻薬関連の話は出てこないんですけど、でも、社会とか政治的なものの腐敗という意味では、まあ、同じなんですよね。うん。うん、だからその、まあ、これは良かった点の一つなんですけど、その現代社会の、
うん、
まあ、主にメキシコ、を描いてるとは思いますけど、その腐敗を本当に映し出していて、はい、まあすごくリアルで、もう本当に怖かったです、うん、僕は。
これ
を見てて、うん。怖いなって思いながらずっと見てましたね。うん、
楽しい映画体験ですね。それめちゃくちゃいいですよね。
そうですね。まあ、
うん、
その楽しい、その、
楽しい
気持ちでしたね。楽しかったです
ね。ちゃんと映画を
見そうなんです、そうです。いい体験でしたね、本当に、
うん。
で、まあ、舞台は多分撮影してるのメキシコだったら、とかすると思うんですけど、ただこれすごい普遍的な話だなというふうに僕は思いましたね、うん。メキシコじゃない国でも全然起こり得る話だし、
うん、
まあ、どこの国でも権力者はやっぱり腐り切ってるし、
うん、
とかね。まあ、まあ大きい小さいあると思いますけど、程度の差はいろいろあると思いますけどね。うん、まあ、メキシコとかそういうところは顕著なんだろうなというところですよね。で、メキシコではこれがまあ現実に近いところはあると思うんですけど、
はい、
じゃあ日本はどうかっていうと、僕はこれ日本の未来を描いているように見えたんですね。
うん。
というのは、その、このお話に出てくる金持ちとその使用人の関係っていうのは、まあはっきり言って今の日本人と技能実習生だったりとか、外国人労働者の立場とか、
うん、
その人権の軽視みたいなものっていうのは全く被るなっていうふうに僕は思って、
うん。
で、この先多分日本は、日本人としてはどんどん人口が減っていくわけですよね。
うん。
移民とか、外国人労働者はどんどん増えていって、多分、その、外国人の方が多くなるってことは、まあ、そんなに すぐにはならないと思いますけど、比率的には大きくなっていくと思うんですよね、はい、多分。
うん。
そうすると、まあ、日本の家庭に使用人を置くとかそういうことがあるかわからないですけども、でも、このまま、この、外国人の、人権とかそういったものを軽視し続けたら、多分金持ちクソ野郎みたいなことが起こり得るだろうなっていうふうに普通に僕は思いましたね。もうなんか容易に想像できるなと思って。だから、
うん、
まあ、ちゃんと平等というか、
うん
うん、もちろん他 金を持ってる持っていないっていうのはあるかもしれませんけど、
うん、
でその要はこの映画で描かれてるその簡単にも殺されていったそのデモ隊に殺されていった金持ちの人たちはまあ結局使用人にも殺されてたわけじゃないですか、うん、あの使えてたと思ったら裏切られたというかね、うん、
はい、
まあそれは当然だろうみたいなところですよね多分、
うん、
それだけのことをしてきたんでしょうねということだと思うんですけど、だから日本のというかまあ日本の政府のやってることは今これに近いものがあると僕はやっぱり思いますね、うん、まあもしくは外国人がみんな日本からいなくなってしまうとかね、
うん、
うん、こんな国嫌だっつってみんな逃げ出ていくか、もしくはずっとまあ事情があって残ってるけど何か起こった時に暴動が起きたりとか、うん、怒りが爆発するってことは全然あるかなと、うん、はい。
いやこのなんか円安が続くと、
はい、
外国から働きに来ても何のメリットもなくなったから、
そうなんです
から来なくなる可能性があるんじゃないかっていう、
ね。そうそうそう。確かにその魅力がどんどんなくなっているわけですもんね今日本の、
うん。
うん。
それになんかまあ外国人労働者ももちろんそうなんですけど、
はい、
日本自身にもその貧富の差はまあ歴然とあって、
そうですね。はいはい。
やっぱその、貧富の差を考えるときに、機会の平等と結果の平等があるわけじゃないですか。
はい。
だから、結果の平等にしちゃうと、共産主義みたいになっちゃうから僕は良くないと思うんですけど、
うんうん、
機会の平等は、やっぱある程度しないと、
そうですね。
再生産していくわけなので、はい、まあでもあの人たちが全員、あの白人っぽくて金髪だってことは、もう確実にその、機会の平等は全く起きてなくて、
うん、
まあ日本でも、昔はよりも今の方が多分機会の平等は起きづらくなってるから、
うん、
そういう今の貧困層になってる人たちの暴動っていうのがいつ起きてもおかしくはない。
そうですね。はい。そう、確かにね。だからこの映画はすごく、まあ見た目にね、人種が違うんだなっていうのがわかるんで、すごくわかりやすいですよね、うん、その辺の、
うん。そうですね。
はい。で、これパンフレット読んで、ちょっとゾッとしたのは、
うん、
実は似たような事件があったそうで、
うん
うんうん、まあ、そういう実話を元にしているところもあるみたいなんですけど、
うん、
2014年のイグアラ市学生集団失踪事件っていうのがあったそうなんですけど、うん、まあ、先生になる学校の学生がなんかバスでどっかへみんなで移動する途中に、
はい、
なんかバスごと失踪したと。で、どうやらその後は、死体も、その70人ぐらい乗ってたんですね、夜行バスに。
はい。
で、その、結局、43人が忽然と姿を消したと。で結局、
20人ぐらいは、
いや、だから、ちょっとその辺、ごめんなさい、ちょっと、詳しくは見てないんですけど、はい、要するに、今回みたいなことで、
拉致された。
拉致されて、まあその後どうなったかわからないですけど、で、映画にもあの、証拠隠滅のために死体、まあ、殺してですね、死体を燃やすシーンあったじゃないですか。
うん、
結局、ああいうことで、死体も出てこないと。
うんうん、
みたいなことで、まあ、警察と、その、麻薬組織が手を組んで、なんか、ゴミ処理場に死体を遺棄したらしい、みたいなね、
うん、
こととか、そういう事件があったそうなんです。
うんうん、
だから、全然、まあ、この映画自体はフィクションですけど、
うん、
まあ、メキシコって聞けばまあ、想像できますけど、そういったことはね、うんうん、似たようなことが全然起きてたというところで、みたいですね。はい。
うん、
で、もう一点良かった点としては、まあさっきも言ったんですけど、はい、あの、フィクションなんだけど、救いのない展開になってるところがすごく良かったですね。
うん、
まあその、最初に出てくる金持ちも、金持ちの中でもその善良な人もいれば、まあ、主人公の女性みたいに、まあまあ善良っぽい人もいれば、まあ普通にクソ野郎な金持ちもいれば、で、まあ使用人の中にも善良っぽい人もいれば、本当になんか、ただただ使えてるだけ、お金のために働いてるだけみたいな、結局なんかあれば裏切るよみたいな感じの人も、いろんな人がいるんですけど、結局、みんな死ぬんですよね、ここに出てくる人たちは、ほとんど。
うん。
だから、いい人とか悪い人とか関係なくて、金持ち、貧乏も関係なくて、うん、まあ、だから、権力者の、その、身勝手な、まあ、都合で、生きるか死ぬかが決められるみたいなところ。
うん。
なんですよね。でも本当に実際に起こっている現実としてはそれが現実だよというところですよね。はい。そこをすごく描いてて、
うん。
まあなんか他の作品もちょっと見てみたいなっていうふうに思いましたね。はい。
まあ短いのがあってスピード感もありますしね。そうですね。展開がどんどんどんどん来て、はいはい、うん。僕この映画ゴーストフリートの前に見たんですよ。
はい。
ゴーストフリートなんか奴隷労働みたいな話なんで、
はい。
なんかすごい繋がってるなと思って。
ああ。まあまあメキシコは奴隷制はないですけど、まあ奴隷といえば奴隷みたいな形に、うん、としてまあ使用人で働いてる
って、
ね。
まあ労働搾取っていう、
うん。そういうことですよね。はい、うん。全然その平等でないというかその、
うん、
分配がおかしいってことですよね。
うん。
うん。
なんか、まあ、ちょっと、まあ、誤解を恐れずに言うと、
はい、
僕はだから社会福祉っていうのは、やるべきなんだと僕は思ってて、うん、
はい。
例えば、税金取られて分配するのに反対な人っているじゃないですか。
ああ、はい、はい。
それってでも自分を守るためでもあるんだよっていうのは、言われてて、
うんうんうんうん、
いや、やっぱ社会福祉がある程度行き届かないと、犯罪が増えるっていうのは、やっぱり統計的にも言われてるので、うんうんはい自分がその犯罪に被害を受ける可能性ってやっぱ、ここまでその暴動が起きるということではなくても。
はい。
だから、もしそのお金持ちだ人がいて、自分の税金をそんなに使いたくて欲しくないって言ってる人がいたとしたら、
うん。
その危険、あなたは受けてもいいんですかっていうふうに、
うん。まあ、こういうふうになりますよってことですね、うん、映画みたいな、ね。
まあ、うん、まあ、ここまでならないとしても、確実にその犯罪増えるんで、
うん。
貧しい人が増えると。
はい。
生きるためにはもう犯罪に手を染めるしかなくなってくる場合もあるので、
うんうんうん、
そのためにもやっぱり社会福祉ってやっぱ重要ですよっていうのはとても言いたいです、ね。はい、僕は。
あと先ほど、松さんちょっと触れられましたけど、その、ボートですよね。デモ隊というか、うん、にはなんか、その、パンフレットにも書いてありましたけど、大義名分みたいなない感じのボートですよね、
うん、
あれは。うん。で、まあ実際、ボートまで行くと、行くような人たちっていうのは、まあ、そうみたいですね、やっぱり。
うんうん、
で、これはやっぱり、先ほどドンバスのお話しましたけど、はい、まあ、うん、そこでも、やっぱり、なんか、イデオロギーみたいなのがあって、もちろん、どっち派に、こっち派、どっち派っていう風についてる人もいますけど、
うん、
多くの市民は、まあ、あんまり何も考えずに、
うん、
自分が住んでるところがこっちだからみたいなとかね。
とか、得だからとか。
うん、得だから、そうですよね。なんか、まあ、フェイクニュースだったりとか、そういうものに騙されてというかね。うんあんまり考えずに、どっちかについてしまっていて、
うん、
まあ、正しいと思って、犯罪的なことをしている、みたいなことが、やっぱり、現実的にはそうなんですよね、
うん
うん。だからそういう意味で、この、松さんもおっしゃったんですけど、このニューオーダーでは、貧しい人たちをいい風にも別に描いてないっていうことですね。ボートはやっぱりボートとして描いてると。
うん
うん、だからなんか普通に、なんか最初に出てきた時怖いですもんね、なんか。顔に血みたいな
塗ってる
感じですね。
うん、
なんか、まあ、ちょっと、ちょっと若干差別的ではあるかもしれないですけど、なんか原住民的な感じに描かれてますもんね。うんう
ん、なんか壁を乗り越えてきて3人ぐらいいる時とか怖かったですよね。
なんか、なんか、どういう映画か分かってない方は、こう、ゾンビ的な人たちみたいなね、感じにも見えますし。う
ん、僕はなんか、アスを思い出しました。
あはいはいはい。そう、そういうなんか、スリラー的なね、そうそうそう要素もありますよね。
うん。
なんかその辺のバランスがすごい上手いなっていう。
そうですね。
うん、
あとはなんか、はい、結婚式に襲ってくる感じが、パラサイトもちょっと、あれも前は貧富の問題とかあるじゃないですか。
うんそう
です
ねま
あ、パラサイトは結婚式ではないですけど、
うんはいはい。パーティーでしたね。
うん。
そういうのに乗じて、みたいなところですよね。
うん。
うん、いやそう、先ほどマスさん言われたように、僕がこの映画、メキシコ映画だっていうふうに、あんまり意識して見てなかったんですけど、
はい。
メキシコには、まあ、結構有名な監督がね、何人かいて、みたいなところ、うん、デルトロとか、あとはイニャリチュー監督とかですかね。はい、で、なんか、パンフレット読んでて分かったんですけど、メキシコには映画庁っていう、省庁があるらしくて、
はい、
すごい映画には力入れてるみたいですね。
うん、
でこれも、この映画もその支援があって、支援金もらって作ってるみたいなんですけど、助成金ね。うん、はい。
はいはい。
やっぱりだから、まあ日本はないじゃないですか、そういうの全然。
うん、
まあ例えば、韓国と比べてもね、韓国はすごい力入れてるよっていうのもわかりますけど、うん、やっぱり、文化にね、ちゃんとお金を出すと言うと、やっぱり違ってくるんだなっていうのはちょっと思いますかね。
うん、 うん、特にその、文化っていう基準じゃなくても、
はい。
なんか最近ちょっとビジネスの観点から見ても、
うん。
結構その映画に力入れるって重要かなと思ってて、例えばその、ほとんどの動画配信サイトってオリジナル作品で、まあ、やっぱ食い繋いでるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ディズニープラスも自分たちで面白い作品出すから、うん、みんな契約やめないで待ってくれてたりとか、うん、多分面白くなかったら速攻切られるじゃないですか。
それが売りになってますもんね。
はい。
うん、
だから、国をある程度力入れて、そういう、だからある意味コンテンツビジネスみたいなところも最近やっぱ出てきてるじゃないですか。
うん。
日本でだから、コンテンツとか面白いの結構アニメとかあるんだけど、それがちゃんと管理できてなかったりとか、アニメ以外の作品があんまり面白くなかったりすると、
うん、
自分たちで、例えばネットフリックスを日本で作るとか、ちょっともう考えられないレベルになってしまってて、
うん、
例えばでも韓国がもしそういうふうに、その、今ネットフリックスで韓国ドラマとかいろいろやってるけど、あれはもう全部自国でなんか、そういうネットフリックス的なものを運営して、自分でオリジナルでどんどん作っていくってことも可能かもしれないじゃないですか。
うん、
でも日本はそれできるのかなと思った時にできないんじゃないかってなってくると、うんうん、こうネット社会になってくると、ある程度も整備されちゃってる状態だから、
はい、
今度はコンテンツに力入れていくしかないと思うんですよね。
そうですね。うん、
でもそれが日本、そういうビジネスモデルでとか、そういうなんか国がそういうふうに政策として考えてるかとかっていうのはあんまないんじゃないかなと思ってて。うん。
まあ、そういう意味では完全に出遅れてるというかね。
出遅れてるとか何も考えてない、
ね。何もしてないですよね。
クールジャパンとか言ってる割に。
言ってるだけですからね、あれ。この、ただ乗りしてる、
そうそうそう、
あの発言ですよね。はっきり言って。
そう、ほんとただのですよ。
お前何もしてないだろっていう。
うん。
うん、
だからアニメとかはまだ、これからも生きていける余地あるから、
うん。
そこをなんかこう、うまくまとめてなんとかできないのかなっていうのはすごい、思いますけどね。
うん。
まあ全然話変わっちゃいますけど。
はい、
はい。うん。他に何かありますか？
そうですね。うん、あの、ある終焉とか、
うん。
はい、見たいと思います。とりあえず。
おー。うん、そうですね。ある終焉の方が僕は好きかな。でもなんかその前に、あ、それもっと前、もう一個前の作品なんだっけ。そっちの方が評価高そうですよね。僕は見てないですけど。
母という名の女。
いや、
ではなく
父の秘密かな。
あ、父の秘密。うーん、
母という名の女も、まあいい作品ではあるんですけど。
うん、うん、
うん。まあ、音系さんはそんなに好きじゃないかもしれないな。いや、母と娘の話というか。
ああ。
なんか女、まあタイトル通りで。
うん、うん、
女性を捨てきれてないお母さんみたいな、ネグレクトまでいかないから、うんうん、そういう感じの話なので、はい、ある主演の方がまだ、うん、かなり淡々とした作品ですけど、はい、いいかもしれないですね。
はい、
あ、94分しかないし、
うん
うん、U-NEXT に多分どっちもあったと思います。母という名の女も、はいはい、ある主演も、
はい、
父の秘密は Amazon プライムであったんですけど、ちょっと僕は見る時間なくて見てないですね。
はい。
はい。ストレージャーシングスが忙しくて映画を見てる時間がないです。
そうですね。そっちの方も僕も見たいですけど。
うん。
はい。ストレンジャーシングスに関しては一つも見てない
し。そうかそうか。
ザ・ボーイズも見たいと思ってますけど、一つもまだ見てないです。今、ハウス・オブ・ザ・ドラゴン、ね。
はい。
今度やりますよって
。今度もやります。はい。
話題になってますけど。ゲームオブスローンズも、ま、3話目ぐらいで止まってました
ね。とりあえず9話までは一気に見てほしいですよね。
はい、
そこでハマるかハマらないか変わるかもしれないですね。うん、9話、だからシーズン1見て、もうダメだなと思ったら、ダメかもしれないです、
うん。いやもう全然ダメだなと思ってないんで、
お、
面白いなって思いながら見てるんですけど、
うん、
いかんせん劇場にも行きたいし。
そうですね。いろいろ忙しいですね。
そうですね。はい、劇場やっぱり迫ってるんでね、期間が決まってるんでね。今週行かないとみたいなところがあるんで、やっぱりちょっと、配信はいつでも見れるといえば見れる
ん
でっていうところですね、うん。ちょっと後回しにしがちなんですけど。
うん。そうですね。はい。
まあ、
そんなところ
です。幸せなことですけどね。
はい、そうですね。まあ、毎日楽しいですからね。
そうですね。
ドラマは楽しい。うん、好きなドラマがあると
永遠にもう、なくならないぐらいありますからね。もう
あります。
見切れないぐらいありますから。
うん。はい、うん。Apple TV とかもあるからな。
ああ、
うん。U-NEXT でも見てないのいっぱいまだあるし。
はい。
はい。じゃあ、そのとこっすか？
はい。
はい。今日はニューオーダーについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。